特集2、報告、社会福祉委員報酬誤支給問題のその後。平成29年5月16日、社会福祉委員にかかる報酬が、平成5年の条例改正以降、特別職の給与に関する条例上では、月額1万1000円だったにもかかわらず、実際は1万円を支給してきたことが、福祉保健部地域福祉課職員によって判明しました。その後の監査委員や市議会への報告の遅延や、全委員への再建放棄を依頼する行為について、市長による一連の事務手続きが法律、条例、規則等に照らし、適正だったかどうかについて、市議会で議論が紛糾しました。その後の市議会での対応などを含め報告いたします。なお、平成30年5月、当該委員へ時効を迎えない可燃分の差額報酬及び遅延損害金は支払われています。問題発覚からの経過。平成30年2月、市から市議会が事実報告を受ける。平成30年3月、平成30年第1回定例会。市長の減給条例が上程。趣旨 5% 減給。本会議予算特別委員会、総務企画委員会で議論となる。さらなる解明が必要と判断し、地方自治法第98条に基づき、事務検査、監査請求を議決。市長の減給条例が撤回。市長の問責決議が可決。監査委員で監査及び総務企画委員会で事務検査の実施。平成30年5月から平成30年12月。平成30年10月。平成30年第3回定例会。一連の事務処理問題を受け、平成29年度決算一般会計が不認定。平成30年12月、平成30年第4回定例会本会議で、総務企画委員会の検査報告がされ、全会一致で検査終了を議決。平成31年2月、平成31年第1回定例会、市長の減給条例、が上程。趣旨 30% 減給。3月26日本会議で可決。総務企画委員会の事務検査結果について報告書から抜粋。あ、地方自治法等に違反する行為について、仮に本件条例の改正の際に当該議案に市長側において誤記があったと推認されるとしても、改正の手続きに何らの瑕疵も存在せず、本件委員等の月額報酬は1万1000円と規定されており、市長はこれを支給する義務があることは誰の目からも明らかであり、顧問弁護士等の指摘に反しての事務執行を行う理由は見出しにくい。これを支給しないということは、本件条例に抵触することとなり、報酬の額は条例でこれを定めなければならないとする地方自治法第203条の2に反し、職員はその職務を遂行するにあたって条例に従わなければならないとする地方公務員法第32条にも反することとなる。市長は本件が発覚する以前においても、これらの法令に反する事務執行を行っていたことになるが、発覚以降は認識しながらこれらの法令に反する事務執行を故意に行ってきたと言わざるを得ず、到底許される行為ではない。い、虚偽公文書作成、同行使の罪の疑いについて、市長は本件発覚後も、新たに着任する本件委員等へ、その報酬月額が1万円であることを記載した 説明文書を作成させ交付した。本市議会としても、虚偽公文書作成、同行使罪の構成要件に該当する可能性があったことは、改めて指摘せざるを得ない。市長は、虚偽公文書作成、同行使罪の構成要件に該当する可能性がある行為を、職員に強いたことを自覚すべきである。う、文書管理規定に反する行為について、市長は本件の是正策として、本件委員等に対し、債権放棄を依頼することとしたが、一連の事務において、起案文書が存在していない。これは、事案の処理は文書によるものとする、文書管理規定第17条に反するものである。え、本件委員等に対し、債権放棄の文書を提出させた責任について、本件委員等に対し、債権放棄を依頼することは、たとえ結果として違法性がないこととなったとしても、日夜、社会奉仕に取り組む本件委員等に対して、自らの報酬を放棄することを依頼する行為などは、市の施策として適当とは言えず、不適切な事務執行であったと言わざるを得ない。お、本件発覚後、すぐに監査委員に報告しなかったことについて。監査結果においては、発覚後、直ちに市議会及び監査委員にも報告して、対応策を共に検討すべきであったし、本件委員等に対しては、可及的速やかに、月額1万1000円の支払いを開始すべきであったとしており、同様の見解である。本件発覚後、市長が直ちに報告を行っていれば、前期、あからへの法令違反や疑いが生じることはなかったか、少なくとも迅速な解決が図れていたといえ、報告を怠った市長は、当初の段階から、判断を誤っていたと言わざるを得ない。今後の対応と再発防止策について、市長は一連の不適切な事務執行について反省し、本検査の中で再発防止策を取りまとめている。市長が挙げた点はすべて必要なことであり、具体化することを求めるところであるが、それだけでは十分な再発防止策であるとは言えない。一般職員の研修も当然のことではあるが、市長自身、そして幹部職員の法的視点の欠如こそが、本件における問題点であったと言える。市長及び幹部職員の研修こそが必須なものであると言え、この点の具体策を明示することを市長に対して要望する。